カナダ西海岸から発信、アントラックドポッドキャストへようこそ。このポッドキャストは写真家の竹内天平と旅人の香川雅樹が、時にゲストも交えながら、住むという言葉をキーワードに、旅、アウトドア、そして海外生活についてお話ししていく番組です。こんにちは、香川雅樹です。
こんにちは、竹内天平です。
いや、天平ちゃん、帰ってきました。カナダに。
お帰りなさい。
ただいま帰ってきました。いやー、フライト長かったね。
何時間だっけ。
まあ8時間ぐらいなんやけど、やっぱ ずっと座ってるとね。
うん、まあそうだよね、う
ん、でほんま今帰ってきたばっかりやから。
どうですか、ちょっとストレッチした方がいいんじゃない。
そうだね、
エコノミー症候群とか。
そうだね、もう飛行機に座ってたのにすぐここに座ってるみたいな、
ね、出したくなるよね。
うん、カナダ帰ってきてね、一番思ったのはね、寒い。
寒い。
いや、日本が暑いんか分からんけど。
いや、今年寒い。
こっち寒い。なんか、俺、日本の時 T シャツ短パンで、こっち来たら。
本当に？
そう、T シャツ短パン、あ、でもね、まあ、春やから、こう温度的にはこう、アップダウンあったけど、そう、なんか、T シャツ短パンで最後東京で過ごしたのに、こっち帰ってきたら、あ、寒いみたいな。あ、靴下もちょっとあった方がいいかなみたいな。そうそうそう。
寒いっすよ。
うん。
山の上今日雪降ってますからね。
え、そうなの？
5月10日今日。雪降ってます。
そうなんや。うん、あ、やっぱカナダだね、うん、そう思うと。
カナダっすよ。
うん。
日本はね、やっぱ、はい、あったかい。うん、こう。
アジアやもんね。日本帰るたび思うけど、やっぱアジアやなと思うわ。あの、日本にいるときってさ、うん、俺の感覚やけど、日本やけど、東南アジアがアジアみたいな。
ああ、そういうことね。
ちょっとそういう、東アジアではあるけど、その俺らがいるのは。うんうん、でもなんかアジアっていうイメージは、その、もうちょっと、
向こうの
東南アジア的な、うんうんうん、ああいう暑さ、
うんうん。
で、日本とは違うと思ったけど、うん、今回やっぱ帰ったら、やっぱアジアはアジアやなっていう、その、ぬわっとした感じっていうのは、うんうん、はいはいはい、普通にやっぱりあるよね。
うん。
って思った。いやー、結構後ろ髪引かれる思いで帰ってきたな。全然時間足んなかった。
あ、まあ、2週間あっという間だよね。
うん。
うん、
で、実際まあ今回家族と過ごすのにさ、ほとんど奈良にいたから、関西にいたから。
うんうん。
で、友達結構東京に多いからさ。
ああ、そっか。
そう。で、東京半日しかなくて。
うん。
もちろん全員には会えなくて。
そうだよね。
そう。でも半日しかない中、7人ぐらいに会えたんかな。でも結構なんか細かいスケジュールになっちゃったから、
うんうん、
もっと時間取れたらよかったかなって感じだったけど、まあでもなんか天気が良くて、ちょうどその東京滞在の時 ね、そうで、みんなで代々木公園でヨガしたりとかさ、
お
ー、そうで、その後、まあ公園であのパンとか作ってくれた人がいて、
うんうん、
でそういうの食べたりとか、
へー、
うん、
いいっすね。
うん。いや、よかったな、帰ってきたな。
ちなみにさ、あの、うん、行ったのいつだったっけ？ 5 月の？
行ったのは、4月の後半ぐらいかな。
4月後半だ。
うん。
あれは、フライトとかどうだった？あの飛行機のさ、まあ、コロナとか一応まださ。
あ、そうそうそうそう。そうだよね。じゃあちょっとその辺話しようか。うんうん、まず、まだその時点で、コロナのさ、陰性テスト72時間前かな、
うん、
まず受けないといけなくて、で、俺はウィスラーに行って、で、その結果の。
あ、ウィスラーで検査したんだ。
そうそう。ウィスラーで、なんかそれ専門にやってるとこがあって、
うんうん、
ほんまなんか2分ぐらいで終わるんやけど、
うんうん、
で、日本政府指定 の、 あのフォーマットの紙にも書いてくれるってやつで、うんうん、
へ
ー、そう。で、そこでやって、でもそれがね、250ドルとか。
おー、まあまあするんだ、
ね。そう、だから、今の時期もし日本に行くんやったら、航空券プラス、その250ドルとか、まあかかっちゃうんやけど、
うんうん、
まあバンクーバーかウィスラーで、この辺やとできるんやけどね、うんうん。そう。で、まあそれをやりまして、で、まあそのカード、あの、証明書とか、あとなんか事前にアプリをダウンロードして、っていうのがあるんだよね。で、そのアプリの中に、実はなんか、その陰性の証明やったりワクチン打ったって証明とかを事前にオンラインに上げとけば、そのアプリってなんか赤色なんやけど、アイコンのマークがなんか緑色に変わるらしいの。でそれがファストパスって言って、ちょっと検査を短くできるっていうやつやって、 で、俺それ知らんくて、で、たまたま行きの飛行機に乗った隣の人が、キャンモアに住んでるスノーボーダーのカップルで。
へー。
そう。で、共通の知り合い見たんやけど。
あ、本当に？
うん。で、彼らからそれ聞いて、うんうん、あ、そうなんやと思って。で、まあ空港着いて、で、俺は普通の手続きでやらないといけないから、うんうん、ただ俺も、まあ成田に着いたんやけど、5時間後に羽田から関空への乗り換えがあったから、結構急いでたよね。
うんうん、
だからまあなるべく早く出て、その一般の人の最前列にはいたんやけど、
うんうん。
うん、で、まあ、俺はそっから多分ね、第一関門みたいなとこがあって、なんか紙めっちゃ持たされて、で、いろいろ書くんよね。なんか、いろいろ書いて、
うん、
で、待って、で、次のとこに通されて、その紙を見せて、で、はい、大丈夫ですよって言われて、で、また次のとこに行って、
うん、
で、そこでテストを受けるのかな？
PCR。
PCR のテスト。
へぇ。
で、それで、まあ、結果待ちって感じになるんやけど、
うんうん、
で、その間にも、また次のセクションに行って、で、また紙見せて、
うん、
っていうのを3回ぐらいやったかな。
へぇ。
で、3回ぐらい見せるとこがあるんやけど、その3回の前に、各3回の事前にチェックするセクションがあるから、
うん、
なんか感覚的には6回ぐらいなんか毎回同じ紙を空港で見せないといけなくてみたいな感じ、すごいめんどくさい手続きが。
へえ、そういう手続きがあったんだね。結局どれぐらい時間かかったのそれは。
結局トータルで言うとね、時間は3時間ぐらいプラスでかかった。
その手続きだけで3時間だ。
そう、そのね、
結構かかるんだね。じゃあ
一番のキーポイントは、うん、どんだけ早くテストをするとこにたどり着けるかなんだよね。今回思ったのは。
それはあれ？飛行機降りてからってこと？
降りてから。で、なんでかっていうと、テストの結果が陰性じゃないと、うん、そのセクションから出られないから、なるべく早くそのテストを受けるっていうのが一番大事なことで、で、確かにそのファストパスの人たちは、俺が最初の関門で待ってる間に、そこをスッと先に行ってたから、でもそれでもね、30分ぐらい早いだけかな、正直なところ。
それってじゃあ、ファストパスの人は、
うん、
その最初のテストしなくていいってこと？
最初のテスト、いや、あのね、その PCR はせなあかんねんけど、
うん、
最初にその入国するにあたって、必要な書類全部揃ってますかみたいなのを、チェックされるとこがあるのよ。
うんうん、
で、そこにたどり着くのがすごいスムーズって感じ。そうじゃないと、必要な書類揃ってますかっていうのを事前にチェックする部署で待たされる、
うん、
そこで全部、まあ、先に全部チェックされて、
うんうん、
でそれを持ってそのチェックするとこに行くから、それがないから、
ね、すごいね。
全部そうなの。全部そのなんかチェックするやつを事前にチェックするとこあって、
うんうん、
そう。もう何回紙見せて出して見せて出してってやるかっていう。そうそうそう。それでまあそのたまたま隣に座ってる人たちがちょうど出て行ったの時間から見てたら、
うん
うん、まあ30分ぐらいの差はあるかなって感じ。まあそれでもだから2時間以上はどっちにしろ待つ感じだと思う。
そう
だね。で、あとその他のフライトとバッティングしたら、
うんうん、
その分検査また時間長くなるから、
うんうん、
そうだからなんかたまに6時間とか待ったって人も聞いたことあるのは多分そういう状況だと思う。今回俺らの時は着いた時に他のフライトの人なかったから基本全部そのエアカナダの人で、後半になって次の便の人が来たのよ。だその人らは多分もっと待ってると思う。
あ、じゃあ基本的にその3時間で終わったのは結構早い方なんだ。
早い方なん違うかなと思うけどな。
うん、結構時間かかるんだね、じゃあまだ。
そう、だからね、俺からなんか言えるとしては、乗り換え時間がある人は結構気をつけた方がいいと思う。
そうだね。
うん。
余裕持って次のフライトを予約した方がいいかもしれないね。
そう。
変えられるんだね。
そうそうそう。俺は運よく、ギリギリなんかそのアクセスいいやつに滑り込めた
ん
よね、
うんうん、
だから乗り継ぎ間に合ったんやけど、
うんうん、
あと多分10分ぐらい遅かったらその乗り継ぎに間に合ってなくて、うん、羽田から成田もさちょうど
結構ある、
ね、待つやんか、
うんうん、
そう、まあ、っていうね入国でしたね。
結構まあ大変なんすね。じゃあ
そうだからまあ早くねなんかこうチェックがなくなれば
ね、
スムーズに
行きやすく、もうちょい簡易化すればいいのにね。
そうそうそう、
ね、
まだすごい厳格にやってるって感じだったかな。
ね、
うん、
なんかいろいろ日本のさそういうコロナに対する手続きとかさ、
うん、
ここ最近日本から来た友達とか聞いてるともう全部まだアナログでさ、
あ、そうそうそう、
書類にこう手書きでサインしてなんとかやってみたいなのが、
そうそうそう、
こっちとかも全部デジタルでさアプリでピーでもすぐ終わったりするじゃん、
うん、ね、 いや、帰国めっちゃ簡単やったわ。
カナダは。
カナダ。まじ、帰国の話、先にこのまましちゃおうか。帰国の時は、まあ、だからカナダ入国の時か、
うん。
で、俺は PR カードがあるから、
うんうん、
よりちょっとまあスムーズではあるけど、同じように事前のアプリダウンロードして、
あ、コロナの。
そうそう。それは一緒なんよね。なんかカナダ政府が、なんか、
ああ、やってるやつね。
やってるやつがあるのよ。ただそこに、ワクチン打った証明を、
うん、
あげるだけかな。PDF ファイルとかで、
うん。
で、その最近の症状とかも打ったら、QR コードが出てくるんやけど、
うん、
フライトの時に、その QR コードがあるかチェックされるのね。日本出る前に。
うんうん、
そう。で、ありますね、みたいなんで。
うん、
で、そっからね、もう何もなかったね。帰ってきて、基本何のチェックもなくて、その、もうデータ結びついてんのか知らんけど、
うんうん、
俺のパスポートと航空券と、やったらもう何も言われることなく。うん、
じゃあ乗るときにその QR コードのチェックして、
うん、
おしまいだ。
おしまいだ。
すごい楽じゃん、それ。
めっちゃ楽。全然違う。
へー、いいね。
うん。ちょっとその、迂回ルートっていうかね、普通よりは歩かされたけどね。
あ、本当。
どうしてもこうなんか、なんていうの、遠回しのルートにはまだ空港の中はなってたけど。
あ、そうなんだ。
うん。
へー、
それだけ。うん、
でもそれじゃあ来るのは楽だね。
来るの楽
ね、
うん。
そしたらなんかさ、ワーホリとかがさ、今来る人いたらさ、
うん、
まあ、来るのは楽だじゃん、
うん、
で1年とかいたらもう、まあ、多分来年とかには日本に戻るのもうちょい楽に、
ね、なってるはずよね。
なってるだろうしさ、
うん、
ね、いいね。そう考えるとこうすごいオープンになってきてるね。
うんうん、
ね、
そうね、特にカナダに来るのはもう変化を感じたわ、う
ん
う
ん
う
ん、ね、
うん、
ね、なんか周りで聞いててもさ、日本食レストランとかこうスコーミシンクライミングで来てる人が最近ワーホリで日本から来てるよっていうのも結構聞くから、
うん、
ね、ちょっとそれ嬉しいよね。
ね。
ね、
心配なく来てほしい、
うん
うん。
ね。そうそうそう。
うん、
いいですね。
はい。
ということですね。
はい。
今回のテーマ、
はい、
伝えてませんでしたが、
はい、
日本から帰ってきたかがやんが日本の食文化ですかね。
そうだね、
食文化とか、まあ、食について
今回帰った、ね、まあ今回さ、行く前の収録でさ、
てん
ぺいちゃんもやっぱ食が一番楽しみって話をしてて、ね、で俺もまあ
コンビニシュークリーム、
そうそうそうそうで俺も食楽しみやったんやけど、まあ、そんなにあえてそこまで固執せずにいたつもりではあるんやけど、めっちゃ美味しかったなほんまに。
本当、
一番の驚きは自分、まあ、カナダで食べてるものがこれぐらいやとして、あ、でも日本に帰ったら、お寿司とか多分、この、まあね、今俺、ラジオやけど手振りでやってるけど、この肩ぐらいのところに今手を置いてて、で、頭の上にカナダの、あ、日本の食ラインのレベル、
うん、
みたいな感じでやってるんですけど、
うんうん、
まあ、はるかに想像を超える美味しさ、上まであったなって感じ。忘れてた。そこまで美味しさがあるっていうことを。
美味しさってこういうものだ
って、ね。そうそうそう。喋れんくなったね。
あ、本当に、
うん、カナダで喋れんくなるぐらい美味しいものってあんまり食べないくない、うん、どうすか、
ない。っていうか、結局どこ行っても似たようなものしか出ないから。
確かに、そうだね。確かに。
うん、
まあ、美味しいよねっていうくらいのあるけど、
うんうん、
なんか食べて、もう美味しさが過ぎて、
うん、
あかん、喋られへん俺、みたいな。うんまー、みたいな。目も閉じて、
うんうん、
なんかこうただ単に味わうみたいな
へ
のがありましたね。やっぱりお寿司とか
結構食べ歩いたの。ちなみに
そうね、まあやっぱり家族でご飯行ったりとか、
うんうん、
好き見て、あ、一食ほら、あ、今日昼自分自由時間やから、
うん、
自由時間っていうか誰と食べる予定もないから、
うんうん、
っていう時とかに、あ、じゃあラーメン食べようかなとかさ、
あ、
なんかそういうチョイスできるやん。
はいはい。
そう。まあ、で、そういう感じで、まず、味の違いを一番感じた、まあ、ちょっとシンプルなところからいくと、
うん、
納豆とご飯。違う、やっぱ違うかった、味が。やっぱこっちで納豆食べれるけど、
うん、
冷凍されてるからか分からんけど、粒の食感がね、あ、こんな、なんかハキハキしてる。食感っていうか、
え、小粒系、大粒系、
ね、一番普通のやつとで美味しい大粒のやつと食べて、
うんうん、
でそのちょっと高めの、
うんうん、
でそれは美味しいの、まあ分かるやん、
うんうん、
確かにめっちゃ美味しくて、
うんうん、
で普通の小粒の方も、小粒っていうか、まあ普通のサイズの、
うんうん、
よく一番売ってるようなやつ、
こっちでも手に入るようなやつ、ね、
そうそう、
うんうん、
食べても普通に美味しいのよ。
あ、本当に、
うん、
へえ。
やっぱなんかそういうのちょっとした違いってだんだん忘れてきてるんやなって思った。
ああ、
ね、シンプルなものがすごい美味しいっていうの。
へえ。
うん。
ご飯も。
ご飯も
なん。ご飯単体としても、
ね。ご飯単体としても、その要は粒の、
うんうんうん、
食感がね、違うんだよね。まあなんか前もさ、日本から取り寄せた粒美味しいって言ってたよ、うんね、やっぱまさにそんなやった。
いや、そうだよね、
うん。
いや、日本のやっぱお米は美味しい。
美味しいよね。
うん、あんなに弾力あって、
うん、
水分すごい含んでて、甘みのあるのはやっぱ、うん、日本のお米しかないよなと思う
ね。
うん、
ね、
うん。
そうそうそう。あとは、野菜とか果物も、
うん、
なんか味があった気がする、甘かった気がする、
果物はもう間違いなく甘いよね、
うん、
こっちだってさ、ストロベリーとかさ、
うん、
いちご、
あ、結構甘くないもんね。
全然甘くないよね、うんうん、なんか一番夏のいい時期に買ってもさ、うん、基本甘くないもんね、
うん、
ね、
そうとか、キノコもめっちゃやっぱ種類あったから、うんうん、一回家族にこうキノコパスタ作ったんやけど、やっぱそういうのも結構テンション上がったな、あ、いっぱいキノコ選べるから、
うん、
うん、とかね、うん、まあそんなのが入り口の食べ物としては美味しかったやつで、んで、あ、コンビニはね行かなかったね。
あ、本当に？
うん。なんでか知らんけど、いや一回行ったんやけど、
うんうん、
あの、あ、変わってないなと思いながら、
うんうん、
でもなんとなくなんか多分やけど他に食べたいもの多すぎて、
うんうん、
今ここで食べたら美味しい和菓子屋さんの食べれなくなるとか思っちゃったら、多分もっと長くいたら食べたかもしらんねんけど、
まあそうかもね、確かに。
そうそうそう、っていうので、まあコンビニのものは結局食べなくて、
うん、
和菓子めっちゃ美味しかったね、栗きんとんみたいなやつ、
うわーいいね、
うん、あといちご大福も食べたし、
わーいちご大福ね、
うん、でなんか前回の収録で一番楽しみにしてるって言ってた天ぷらとそば、
うんうん、
結局食べなかったって。
え？そば食べなかった、
忘れてた、
本当に。
なんかね、うまいもん多すぎて、すっかり忘れてた。あと多分、奈良にいたからさ、あんまり奈良ってそばってイコールじゃなかったから、うどんは食べたんやけど、
うんうん、
あの美味しいうどん、
うん。
そうです。なんか、そばのことすっかり忘れちゃってて、しまったと思って、帰ってくるときに気づいて、そば食べんかったやんと思って。それだけかな、心残りなのは。
あんだけそばって言って
た。そばって言ってたのに。そう。でまあでもお寿司がやっぱすごい美味しくて、うん、あ、新鮮な魚ってこんなにこう、
うん、
しかも肉厚で、こっちだとさ、うん、どうしても薄めに切られてるやん、
うん、確かに、
すごいこう肉厚でシンプルな魚って、あ、こんなに甘みとかさ、
うん、
旨み詰まってたんやなみたいなとか、あと一番俺が印象残ってるのはうなぎかな、しかもこのうなぎ屋さんのうなぎ、
おー、いいね、
かっこよかったね。なんかね、奈良で、まあ、ちょっと有名なところのうなぎがあって、4000円ぐらいかな、4000円5000円ぐらいの行ったんやけど、まあ、昼間から結構もう予約しないとみたいなんで、なんかこう予約しずに来た人は断られちゃってて、でも別にみんなカジュアルに来てるんやけど、ほ
ん
となんかうなぎ専門でずっとやっててさ、なんかね、スタイルがすごいあってよかった。メニューもすごいシンプルやし、でドリンクメニューもすごいシンプルで、さっきちょっとさ、ウイスキーテイスティングしたけどさ、その竹鶴っていうウイスキーがまあ日課から出てて、
うん、
そのウイスキーもさっき飲んだ白州とかと一緒で、
うん、
ちょっと貴重なよね。なかなか手に入らなくて。
へ
ー、やのに、ちゃんとそういう竹鶴も未だにちゃんと置いてあるぐらい、なんかこう、老舗で、ちゃんとそういうつながりもある感じのお店やって。そうするとさ、何がかっこいいと思ったかっていうとさ、まあ味も美味しいんやけど、
うん、
年配のさ、おじいちゃんとかがさ、なんか一人で来て、そのウイスキーとさ、うなぎとかを食べて、さっと帰っていかはんのよ。なんかそういうの見て、あー、スタイル出てるなーと思って、なんかこう。
愛されてる感あるね、そういう
の。そうそう。あとなんか、例えばやけど、その、例えばロンドンとかに行って、なんか地元のお兄ちゃんがさ、ちょっとウイスキー飲んで帰る姿をさ、
うんうん、
俺らが見てさ、あ、なんか外国やなって思うみたいなのと一緒で、
うん
うん、日本のおじいちゃんが来てさ、竹鶴のハイボールと、
うん、
なんか表面がパリッと焼かれてふっくらしたうなぎをさっと駆け込んで帰っていく感じがさ、あ、なんか幸せそうに生きてんなと思ったよね、それ見て、
うんうんうん、
なんか自分の中でのこうルーティーンっていうの、
うんうんうん、
そういうのがあって、あ、日本やなってその瞬間すごい覚えてて、
へ、
うん、っていうので、まあうなぎ屋さん、あの、記憶に残ってるし、すごい感動するぐらい美味しかった。
うなぎ美味しいね、
うん、
俺も前回帰った時ね、うなぎ屋行って、
お
食べたんだよね。
うん、
やっぱ全然違うよね。
全然違うよね。もう
なんつうの、溶けるよね。
溶ける。
ね。
溶ける。
あれは美味しい、やっぱり。
うん、あのちゃんとこう、なんていうの、炭火で焼いてさ、うん、ああいう香りをしっかりつけてくれたりとかさ。うんうんうん
ね、パリッパリでね、外。
そうそうそう、パリパリで。
ね、いいよね、うん。こっちないもんね、パリパリ。
パリパリは難しいよね。
ね。
ね、うん。
ね、基本、なんかもうプリクックされて真空パックに入ってさ、味が染み込んだやつを寿司屋でも出すじゃん、
うんうん
ね、
しばらく食べてないでたまに食べたりしたら、あ、まあそれはそれで美味しいとは思うんやけど、
うんうん、
でもやっぱあの感動するぐらいのね、
うんうん、
レベルにはなかなかね、
うん、
当たらないもんね。なかなかっていうか、まあかなり難しいよね。
うん、
うん、であとはね、日本酒。
お
ー、うちの家族がなんか最近よく行きつけてるところがあるって言ってて、もりもり寿司っていう、まあ、回転系の寿司屋なんやけど、
うんうん、
基本全部金沢の方から、
うん、
あの寿司ネタとかを取り寄せしてるところで、うん、で、まあ、簡単に言ったら寿司ネタは超一流で、
うん、
でその他はちょっと値段を抑えてるから、
うんうん、
多分、寿司飯とかはあの機械で作ってるやと思うんやけど、職人さん握ってんのかな。でもそう、でも値段もちょっと手頃で、
うんうん、
でもネタはその金沢とかですごい取れたての魚が食べれるっていうやつやって、うんうんうん、でももう魚めっちゃ美味しかったんやけど、さっきも言った通り、
うん、
で何気なくなんか900円とか700円ぐらいでさ、日本酒がセレクトであるから、
うんうん、
まあ、1個頼んでみて、でこっちでもさ、あの寿司屋とかでもたまにさ日本酒とかあるやん。
あるね。
それでもどれぐらいするかな、13ドルとか14ドルとか、
うんうん、
もうちょっと20ドルとかするの全然あるやん。だあんまり期待してなくて900円ぐらいし、
うんうん、
でもまあ金沢の地元のやつやって、
うんうんうん、
っていうので来たら、まず見た目が美しくて、
うん、
すごい綺麗なグラスに入って冷えたやつに来てさ、何気なし飲んだらめっちゃくちゃ美味しくて、そのお酒が多分俺忘れてたから、日本の酒がどんなんっていう、うんうん、こっちやとさ大手の大関とかさ、
そうだね、
なんかそんなんや、
うん、
それが二つ目にまたあれかな、ハッとした瞬間かな。酒美味しいと思ってお酒が
へー、うん、いいね、いろいろ発見があったわけだ、うん、じゃあ寿司に酒にうなぎ、
そう、もうそれだけで結構ほら
ね
あるからさ、そば忘れちゃうぐらい
そうそう。ちなみに一番最初にこ食べ行こうっつって自分で行った場所はどこだった。
あ、それで言ったらいちご大福やったかな。
お
ー、俺はね、
あ、
うん、結構いちご大福なんか食べたい感があったから、
あ、
うん、
いいね、
満足した、食べた瞬間に、あ、これこれみたいな。
最近さ、
うん、
インスタでカナダに住んでる日本人の友達がさ、
うん、
いちご大福作ったっていうのをストーリーに上げて
て、あ、そうなん、
めっちゃ食べたいって先週ぐらいに思ってたんだよね。
あいちご大福あったら人気出そうやのにね、こっちもね。うん、
ね、和菓子あんまりないもんね、こっちね。
ないね。
ね、
ないよね。確かに。トロントとかはね、ちょっと。
あると
思う。うん、あるんやけどね。
和菓子屋さんみたいな。
和菓子屋さんみたいな。こっちはあんまり確かにないかもね。
うん。あ、でもバンクーバーで、俺、ウィスラーに一緒に、こう、同じ時期に住んでた、
うんうん、
日本人の友達が、バンクーバーで今レストランやってんだけど、
うん、
そこでその人和菓子、そういえば作ってるわ。
あ、そうなん。
うん、
へぇー。そうなんや。
結構イーストバンクーバーの方、コマーシャルとファーストとか、
へぇ
だったかな。そうそう。
そうなんやね。
うん。すごい美味しい、料理すごい美味しいのを作る人で、
へぇ、
で、自分でお店ずっとやりたいって言ってて、
うん。
そう、もう何年、結構長くやってる人なんだけどさ、
うん。
そこで、ね、そう。
そっか。
食べれます。
楽しみ、
うん。
そうなんや。それ行きたいな。
まだ一回も行ったことないんで。そう。なんかね、いつも休みが被っちゃって。
ああ、そっか。
そう、行けなかったんだよね。
そうそうそう。なるほどね。あ、また、順に食ったら、明石焼きも食べたな。明石焼きはちょうどなんか弟が、
うん、
あの、ボクシングの試合が明石であって。
おうおう、
なんか3年ぐらい前からも始めてるんやけど、弟がね。
へー。
それでまあ応援に行った帰りに、
うんうん、
あのすごい老舗っぽいところで食べたけど、うんうん、いや美味しいね、ああいうのもね。
美味しいよね、
新鮮。
やっぱ出汁がさ、
うん、
日本はね、
うん、
美味しいよね。
美味しい、ずっと食べれちゃうぐらい美味しい、優しくて、うん、
いいね。
まあそうだね、食べ物で言うとまあそんな感じかな。
何が一番ちなみにあれだった、うん、一番こう心に残った、
あ、いい質問。俺はねやっぱりねおかんの卵焼きかな。
おー
用意したかのような答えやったね。いやそれどっから話して、やっぱねなんか、
うんうん、
それはもう味が美味しいとかじゃないよね、うんうん、なんか、まあね、ゼロみたいな原点みたいな味やから、うん、
自分が育ってきた
ずっと食べてた味やから、
ね、あこの味だっていう、
そうなんか美味しいともまた違う、うんうん、美味しいんやけど、
うんうん、
もうそれは世界に一個しかないって感じ。
そうだね、
うん、
いいですね、
うん、まあやっぱりあこれこれと思ったな、
うん
うん、
なんかやっぱさそうあるよね、親が作ってくれる料理ってさ、
うん、
その親が親しか作れないじゃん、
うん、
たとえそれがどっかでレシピを見て作ったものだとしても、
うん、
でもやっぱ作る人によって味がさ、
うん、
もうほんと少しだけど変わるわけじゃん。
そうだね、
やっぱそれを食べ続けてさその育つと、
うん、
もうそのちょっとした違いを覚えてるからさ、
うん、
なんかそれを食べた時にこう気づくよね、そういう昔の思い出とかじゃないけどさ、うん、そういうのがこうフラッシュバックするみたいなさ、う
ん、
そうそう
ハッとすんだよ ね、あこの味やみたいな、うん、
いいっすね、
うん、そうだね。でまあ食べ物関係だったらまあそんな感じかな。でもあとあのウイスキー、
うんうん、
ウイスキーは今回帰ってすごいこう日本のウイスキーをディグルのを楽しみにしてたから、
うんうん、
何本ぐらい買ったかな、正直7本ぐらい買ったかも。
へ
ー、とりあえず味見たくて、でまあ、うんうん、兄弟で飲むのにあの 家に置いてきたやつとか、
うんうん、
そういう使い方もいいなと思って、うんうん、また集まった時に飲むみたいな、
いいね、いいね、
そう、うん、っていうのであのねさっきこの収録前にちょっとテイスティングしたけど、
うん、 そうだね、
その4種類とまあ、竹鶴と、
うん、
あとチタウイスキーってそれもサントリーのやつやねんけど、うん、まああとシーバスリーガルっていうやつの、まあ、水ならっていうのがあって、まあまあいろいろあって、
うんうん、
テイスティングして、あとまあ今自分の仕事柄さ日本のバーにも行きたいなと思ってたから、
はいはい、
日本のバーもうスタイル出まくってるからさ、
うんうんうん、
あの俺自己分析やけどあのなんか茶道みたいなさ様式ばったさ、うん、すごいこう
お茶のね、
お茶の茶道、うん、ああいうなんか民族がバーやったらこうなんねやろなっていうのがすごいあって、僕ももうビシッと所作がもうなんていうのかな完璧な所作を追求して作るからっていうのを見たくて、で こっちのお客さんに教えてもらったすごいいいバーが奈良にあって、
うんうん、
でそれすごい楽しみで妹と行ってきたんやけど、
うんうん、
やっぱそこもすごいいい刺激もらったね。俺はまあ仕事柄ねすごいこう勉強になったっていうか、
うん、
うんうん、そう、しかもたまたまゴールデンウィーク前で、
うん、
いつもめっちゃ混んでるはずやのに2時間貸し切りで、だから結構そのバーテンダーの人とも少し話できたし、秘密の部屋もあってそういうところも見せてもらって、
個室みたいなってこと、
そう、まあ、イベントとか使ったりとかするらしいんやけど、でなんかそのバーのちょっとヒストリーとか、うん、オーナーさんはいなかったんやけどそういうのを話聞かせてもらったりとか、
うん、
でそこで働いてる1年半ぐらい働いてる人はまだ作ってないって言ってた。やっぱり接客とか氷切ったりとか、うん、やっぱそういう本当日本の
すごいね
職人のプロセスっていうの、
日本っぽいね、
日本っぽいっていうねの世界に触れて、まあでもやっぱドリンクすごい美味しいし、やっぱりその見てるだけで、あ俺これ勉強になったなっていうのもあるから、
うんうん、
もう早速自分の中で取り入れたこととかあるしね、うん、うんうん、
へえ、なんかこっちでバーテンで働いて、
うん、
でそれで日本のそのバーを見たわけじゃん、
うん、
こう大きな違いって何、北米でいうバーテンダーと日本でいうバーテンダーの、
うん、
まあ、雰囲気とか、
あ
その仕事の仕方とか、
はいはいはい、
こうどういう違いがあるのかな。
フレンドリーさは日本は全然求めてないと思うね、
うん
うん、どっちかっていうと完璧さ、
うんうんうん、
と、第三の場所的な、なんていうのかな、居心地良すぎず居心地悪すぎずみたいな、
うん、
そういう空間をすごい追求してる感じがあって、まあ、完璧さとね、
うん、
でこっちのバーはもうちょっとオープンで、
うん、
その時間自体もちょっと早いし、空いてる時間、
うん、
閉まるのが早いって言い方もできるけど、やし、なんか そことかも例えば窓ガラス一切ないのよ。だからなんか
日本はね、
日本は異世界に行くみたいな演出がすごいあって、こっちはどっちかっていうとなんていうのかな、外から見てもバーってわかる感じで、まあもちろん種類とかもすごく多いけど、
うん、
あとまあ服装も結構カジュアルなところが多いんちゃうかな。やっぱり、まあ、俺は行ったことないけどニューヨークとか、
うん、
そういうとこのバーに行くとしっかりやっぱした人、うんうん、服装とかも違うみたいやけど、
うん、
この辺やったらやっぱちょっとカジュアルめで、バーテンダーもカジュアルに話しかけてくるみたいな感じなんじゃないかな。
うん、
でもツールとかも全然違うからね、使うツールが。
あ、そうなんだ。
そうそう。日本は結構独自進化してて、すべてのものは。
うんうん、
で、その、全部ジャパニーズなんとかっていう名前がつく、ジャパニーズジガーとか、
へ
ー、で、3ピースの、あ、3、うん、3ピースのシェーカーあるんやけど、うん、
へー、
まあ、こっちでも使うとか使うけど、基本日本では主流 で、
うんうん、
でそのシェーカーも、まあ、今回買ってきたんやけど、
うんうん、
日本の職人さんが研磨してるみたいな、
へー、
その抜群のシェイプが出てて、で1万5000円するんやけど、普通2000円ぐらいで買えんねんけど、
うん、
値段高いんやけど、もう唯一無二の厚みと形とみたいな、うんうん、そういう世界観が日本のバーにはある。うん、
かっこいいね、それ、
うん、技の追求みたいな。
いや、いいよね。いや、俺、うん、すごい好き、そういう日本のそういうとこは俺めっちゃ好きだ、
ね、うん、
そのなんかさ、そうやって無駄って言ったらなんか失礼だし変かもしれないけど、うん、でもそういうさ、そういうところにすごい情熱を注ぐよね、
うん、そうそうそう、
ね、
様式美みたいなやつ、うん
うん、いいね。
そうなんですよ。
へえ、いいな。でももうわかる、その日本、その空間の使い方、
うん、
日本とさ、カナダ、まあ、北米の空間の使い方はもう全然違うのは分かってたから、
うん、
そういうね、そういう差が出るだろうなっていうのはなんとなく分かってたけど、やっぱいいね。う
ん、なんか
日本、カナダにそういうとこないのかな、ちなみに。
スピークイージーっていうさ、要はシークレットバーみたいなのが、うんうんうん、バンクーバーでも最近ちょっと増えてるから、
うんうん、
その中の一つにはあるかもしれないね。俺もまだ、全部っていうかちゃんと行ったことないから。
この間ちなみにバンクーバーに結構さ、夜中12時ぐらいまで飲み歩いてたんだよね、
うん、
友達と。珍しく、
珍しいやん。
そうで、最後10時半か11時ぐらいから最後バー一軒探そうっつって、
うん、
俺の中ではカクテルバーで探して、
うん、
でその今加賀谷が言ってたような日本にあるようなそういう隠れ家的なバーに行きたかったの、
うん、
でダウンタウンのど真ん中で歩きだったのその時、
うんうん、
で、まあ、キーファーカフェって有名じゃん。
あ
そこ俺行ったことあったから知ってたんだけど、
うんうん、
ちょっと遠いじゃんダウンタウンから、
うんうん、
だからあそこ以外でなんか似たようなのないかなって探してたんだけども、うん、全然見つかんなくて。
あ、
知ってる、なんかそのバンクーバー
でダウンタウン、まあでもチャイナタウンにはいくつか、その
あっちに多いんだ。
チャイナタウン多いね。
へえ。
あと、グレープ&ソーダやったっけな、
うん、
は結構いいのと、あとコマーシャルドライブにもすごいウイスキーがいっぱいあるところがあるけど、それまで行ってないから。
ダウンタウンにはない、あんまり。
俺が多分知らないだけであるかもやけど
今んとこわかんない。
うん、ちょっとそういうバーはやっぱりそのごちゃごちゃしたところにひっそりあることの方が多い気がする。ああいうダウンタウンの大きなビルとかがあるとこじゃなくて、
うんうんうん、
やっぱこうチャイナタウンとかのそういうなんか入り組んだところの一室みたいなとか。
へえ、
うん、
そうなんだね。
俺が聞いたことあるのはダンプリングのお店、ヤムチャのお店で、
うん、
普通に中華料理屋さんみたいな雰囲気なんやけど、あるメニューのオーダーをすると奥に通してくれて、そこが奥にはバーになってるっていうとこがあって。
そんななんだ。
そうで、俺まだ行ったことなくて、友達が行ってめっちゃ良かったって言ってたから、ちょっと今度行こうかなと思って。
へえ。
行ったらちょっとまた詳細は伝えるけど。
それは完全隠れ家だね。
完全隠れ家。
へ
え。そうそうそう、そういうのはでもやっぱ前からあるのはあるし、バンクーバーでも増えてはきてるっていう。
あ、本当。
うん、みたいだね。
へえ、いいね、面白いなそれ。
うん、だ今だから自分のやってる仕事としては、なんか日本のそういう繊細さとか完璧な仕事とかっていう部分を改めて見るのは本当にいい影響を受けたなって感じ。テンペイジャムさ、いつかのエピソードで言ったけどさ、こっちの人さ、まあ一生懸命働く人もいるけどさ、割とさ、そのまあ日本的な言い方するとだらける、でもまあこっちの言い方にするとなんていうのかな、 自然体で
楽しく
働く、楽しく働くみたいな、うんうん、あの根詰めすぎずみたいな感じやんか、
うん、
でまあそれそれでまあ一つのスタイルやとして、
うん、
でもなんか今のちょっと見たかったものはそういう日本のバーみたいなやつやったから、うんうん、そうすごい良かった、
いいね、うん、じゃあ食文化で言うと、
はい、
ねえなんか他にあったそういう、まあ、今お酒があって、
うん、
そういう美味しいものをまあ食べたっていう話を最初にして、
うん、でまあそのねスーパーのクオリティも違うかったっていうのと、
うんうん、
お酒のそうだねちょっとまたお酒の話になっちゃうけど値段が安かったのも結構衝撃かも。カナダにいて、
そうだね、
カナダでバーテンダーで例えば家でいろいろ実験して作ろうと思っても、
うんうん、
お酒結構高いから、
うんうん、
まあ結構気合いいるっていうかさ、
うんうん、
であのさっきも言ったけどあのアカシっていうこっちでいうウイスキー、
うん、
50ドルぐらいするウイスキーが、
うん、
日本やと1100円で売ってて、
うんうん、
変額以下やんか、
うんうん、
でなんかスコッチウイスキーもこっちで6000円ぐらいでよく見るやつがあるんやけど、
うんうん、
でそれも日本やと4000円台ぐらいって
本当に
そうだ結構なんかいろいろレシピ追求したりとかするのにはやっぱその価格の面でも日本はいいなって思った。やっぱカナダすごいさアメリカと比べてもさテンペちゃん言ったけどねお金高いやもん ね,
そうだね
アルコールにかかる
税金が、酒、ね、税が多分かかってるからすごい高いんだよ。
そう、まあ、その違いであなんか日本に帰った時にいろいろ実験するのがいいかなっていうのなんか思った。
ちなみにさ、
うん、
さっき収録前にちょっとさテイスティングしたさあの、
うん、
イチローズだっけ、うん、あれはあれ 700ml のボトルだったけどあれいくら、う
ん、あれで定価で3700円ぐらい多分
3700円、
うん、でもちょっとレアになってきてて、俺はたまたまその値段で買えたんやけど、
うんうん、
他でインターネットで見てたら5000円ぐらいになったかな。
うーん、
うん、あれはまだその新しい蒸留所が作ってるから、
うんうん、
そんなにこうレアっていう感じにはなってないから、ただもしかしたら将来的にはまたすごい高くなるかもしれないね。なんかしら起これば、
うん
うん、
そっかそっか、
うん、
いやまあなんかこっちのさリカーショップ行って、
うん、
ハードリカーの値段をさ、まあ、なんとなく見ると大体ああいうサイズのボトルで買おうとすると40ドルから
そうそうそう
みたいな感じだよね。
そんな感じだよね。
そうだよね。
そうだからそうなんよ、そういう大手の代替のやつとああいうすごい 新規のこだわったやつとかが同じぐらい値段やから、
うんうん、あーそういうことか。
そう思うと日本の方が同じ値段払ってもよりこう職人のこだわったやつが飲めるっていう、
うんうんうん、じゃあそのイチローズはこっちで行ったらどちらかというとその小さいところで作られた こだわりの一品的な感じで値段で言ったらもっと
80ドルぐらいするんじゃない。
あそういう感じ
のやつなんだね。そういう感じ、そういう感じ。
あ、まあ、そういう、そうだね。そしたらやっぱ全然安いね、
うん、
日本のはね、うん、
そうだからまあそういう勉強っていうか、
うんうん、
そういうのを追求するのに日本はやっぱりいいなって思った、うん、
いいね、
うん、
またなんかさ日本って本当何でもそうだけどさ、
うん、
すごい日本って、
うん、
独特なものを作るよね。世界中どこ探してもないようなものをさ、
それあるな。
お酒も多分そうだろうし、
お酒も完全に
そう、ね、食べ物もそうだしさ、
うん、
そういうバーテンが使うツール、
ツールもそうだね。
持ってきたけどさ、うんうん、そう何でもカメラとかのギアとかも
そうだ
けど
さ、あカメラもそうか。
やっぱそう日本本当になんで日本人しかこんなん作んないよなみたいなの、
うんうんうん、
本当多いよね。
うんうん、思いますね。
ね。面白いね。その食文化に限らずそういう、うん、ね、なんかこうユニークなところを持ってるよね。
そうだね。
日本の人はね。
うん、
今回はじゃあ食文化ということで、
はい、
加賀谷が日本に2週間帰って、
はい、
まあいろいろ食べ歩き、
うん、
飲み歩きしたところからこう来た思いを語ってくれたということで、
はいうん
はい、なかなかお腹が空いてくる、
ね、そうだね、お腹空いてきた ね,
ね, 、うん、ね。じゃあ次、その次は、
はい、
あれだね、なんだっけ。
じゃあその今度もうちょっと文化とかプロダクト系でも感動したことがあるから、
あ食以外の ね,
そうだね、
文化的な話をする回ということで、う
んはい、
次回はじゃあそういう感じになります。
はい、
じゃあ今回ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。